みどり先生の花機構。こんにちは、みどり先生の花機構の時間です。今日もあなたとお花をつなぎます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局福岡スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
改めまして、みどり先生の花機構。花を通して豊かな心と社会づくり、花の力をプロデュース、パーソナリティの山口みどりです。毎日をもっと大切に過ごしたいあなたへ、一輪の花にふと心が惹かれたことはありませんか？それは今のあなたに必要な心の栄養かもしれません。たくさんの魅力とパワーを持ったお花の話をゲストの方を迎えて綴っていきます。はい、今月のゲストは藤本流大師範、福岡藤本会副総務理事、斎の会会主の藤本斎さんです。ご出演ありがとうございます。今日はどうぞ先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私は今日のゲストの斎先生と、今日は斎先生と呼ばせていただきますね、はい、ある方のつながりでご縁ができたんですが、斎先生はね、三味線 の、 若手の先生であって、私ね、全く三味線のね知識がないので、今日はいろいろとね教えてもらうような気持ちでおります。どうぞよろしくお願いしますね。
はい、こんにちは、藤本斎と申します。私は福岡市内で藤本流の三味線や羽唄を教えています。
はい、
羽唄って何って初めて聞かれた方も多いと思いますので、羽唄を簡単にご説明させていただきます。
はい、お願いいたします。
はい、羽唄の羽というのは橋という字で、中須川端の橋っていう字ですね。うん、これは長唄に対して短い歌という意味なんです。
はい、
それで、江戸時代の庶民の流行歌です。私は母が通う民謡教室についていったのがきっかけで、4歳から民謡を始めました。
はい、
その後民謡の上達のために6歳から藤本流の三味線を始めました。そして大学在学中に京都で羽唄に出会って以来、羽唄の魅力に取りつかれ、以後は民謡よりも羽唄を中心にお稽古するようになりました。大学卒業後は損害保険会社で6年間 OL を務め、結婚を機に退社し、結婚後三味線の指導を始めて、現在に至っています。
はい、斎先生 の、 プロフィールをね、今順を追ってお話ししていただいたんですが、4歳から、民謡から始まったんですよね。
はい、
でそれから、お母様 の、ね、影響もあったと思うんですけれども、6歳から三味線の稽古も始められて、
はい、
そして大学の時福岡離れられた時だと思うんですけれども、羽唄というのに出会って、
はい、
OL 生活を経て、で結婚後に三味線の、先生指導を始められたということなんですね。
はい、そうです。
はい、羽唄っていうのはね、橋っていう字で、
はい、
羽唄というんですけれども、羽唄をお稽古の一つとしてやってこられたので、今教えるようになられて、はい、どういうふうな感じで？
そうですね、最初は三味線はお稽古事の一つで、先生になるというのは全く考えてなかったんですね。
あ、そうなんですね。
はい、ただ今若手が三味線をする人がいなくて、もういつの間にかレールが、先生になるようにレールが敷かれてたという感じなんです。
はい、 まあ、あのお稽古事として、まあ、三味線を始めるようになったというか、まあ、必然的にというか、はい、まあ、レールの上でということなんですけれども、だいたいお花も好きだったんですよね。
そうなんです、うん、あの結婚前はフラワーアレンジメントの教室とかな、あの習ってまして、あとちょうどプリザーブドフラワーが全盛の時期だったんですね、はいはい、それでプリザーブドフラワーの先生になるようなその、うん、あの資格は、資格は取らなかったんですけど、全部その講習は受けて、うん、それでまあ一通り知識があるあったので、あの、はい、子どもの幼稚園のバザーでこう、プリザーブドフラワーの作品を出したりとか、あとママ友を家で集めて、はい、うん、教えて教えてって言われるので、お花のそのプリザーブドフラワーとかアートフラワーの何かアレンジとかは作って教えたりはしてました。
ああ、そうだったんですね、はい、まあ、あの趣味だということで、お花が好きだってことはね、私伺っていて、はい、まあ、実はね、私の友人の池の坊のね先生をご紹介して、はい、6月からですか。
そうです、
うん、今年のね、はい、いけばなのお稽古も始められたんですよね、はい、うん、
そうですね、いけばなはまだ始めたばっかりなんですけれども、洋風のお花はちょっとかじってますけど、いけばなというのはやっぱり何かこう基本みたいなものがありますよね。それを私、ね、何も知らないで勝手に行けるのはいけないんじゃないかなと思って、なんとなくこうやっぱり決まり事を知ってからお花を行けたいって思ったので、うん、あの生け花の先生に入門させていただきました、
はい、まあ、あの私のところにお声かけてくださったんですけれども、はい、あの池の坊はねちょっと伝統もあるもので、三味線と同じで、はい、ずっと伝承していくようなあの文化だと思うんですね、
はい、
やっぱりあのベースが斎先生素晴らしいですねもう ただ飾ればいいやじゃなくて、そういうふうなね、はい、あの基本から学びたいということで、うん、であのところで斎先生が所属していらっしゃる藤本流というのはどのような流派になりますか。
はい、藤本流というのは初代藤本秀雄により創設された全国に会員が約2万人以上、はい、あのいる民謡や羽歌を主流にした流派なんです、
はい、
で一口に三味線といっても皆さん同じと思われている方が多いんですが、三味線の中には細棹、中棹、太棹という種類がありまして、うん、藤本流の三味線は一般的には中棹三味線を使います、うん、それであの長唄は細棹、はい、で今人気の津軽三味線は太棹です、
うん、まあ、三味線の世界にも流派があるんですね。
そうです、
うん、で藤本流所属してらっしゃる藤本流はまあ全国に2万人の会員がいらっしゃるということで、
はい、
民謡と羽唄を主流にされてて、
はい、
であの三味線は流派とかジャンルによって棹のなんていうかな太さというんですか大きさが違うんですね、
はい、そうなんです。
全然私存じ上げませんでした。
あのバイオリンとビオラぐらい違うんですね。
そんなに、
はい、なんで今あの津軽三味線が若者に人気なんですけれども、はい、こうたまにその問い合わせとかで、うん、あの三味線やりたいってよく聞いてみるとやっぱり津軽三味線があって、で、まあ、三味線自体も違いますし弾く曲も違うので、やっぱりちょっと教えられないかなとお断りすることが多いですね今は。
うん、なるほど、まあね、若手 の津軽三味線の、ね、演者の方とかが、
はい、
まあ、テレビ出たりとかピックアップされてるからの影響なんですね。
そうですね、今、うん、あのやっぱり羽唄っていうのは江戸時代の庶民の流行歌なんですよ、それでやっぱり若者にはこの羽唄の良さっていうのがなかなか伝わらないんですけれども、やはり若者が今その羽唄を聞いたことがないっていうのが一番かっこいいなと思ってもらう機会もないっていうのが一番問題だなって私は思ってるので、
うん、
あの一人でも多くの若い方にですね、はい、まあ、お年の方でももちろん聞いていただきたいんですけど、特に若い方にあの羽唄を聞いていただきたいなと思います。
そうですね、まあ、あのさっきお話しされたね棹の大きさでバイオリンとビオラぐらいこう楽器も違う三味線も違うということで、はい、まあ、高齢化が進む中でね若い方に聞いていただきたいというのは、まあ、あの よくわかそのお気持ちはねよくわかるし、うん、でまあ、そういうふうなね一つきっかけになるのかな。藤本、まあ、福岡藤本会では恒例な、ね、行事がございますよね、はい、
そうですね、はい、毎年5月の末に、ね、博多座で歌舞伎がありますけれども、はい、こちらに出演される歌舞伎役者の方々がキャナルシティから博多座まで船に乗って川を、うん、下っていく船乗り込みという、はい、行事があるんですね、で、福岡藤本会では工場が中洲全財広場で行われるんですけど、うん、こちらの対岸で、はい、毎年演奏しております、で今コロナで、ずっと中止が続いてまして、やっと今年5月31日に4年ぶりに船乗り込みが行われました。
そうでしたね、はい、ニュースでもね華々しく私も拝見してましたけど、
はい、はい、あとは福岡藤本会では4年に一度発表会や勉強会といって、うん、皆様に演奏を見ていただく機会があります、
はい、
一昨年は博多座で発表会を行いまして、今年の9月には市民会館で勉強会を行いますので、はい、よろしければ来ていただきたいなと思います。
そうですね、まあ、蔡先生もね演者さんでいらっしゃって、はい、博多座の、ね、船乗り込みはもうとても有名なんですけれども、はい、ここで一つリスナーさんの方に曲をお届けしたいんですが、
はい、
CD になりますけど、ちょっと先生から、
はい、梅は咲いたかを、演奏したいと思います。
ありがとうございます。素晴らしい曲ですね。先生の方からちょっと歌詞の説明をお願いします、
は
い、
歌詞は梅は咲いたか桜はまだかいな、柳はなよなよ風次第、山吹は浮気で色ばっかりしょんがいなっていう歌詞なんですけれども、
はい、
これ花がいろいろ出てきますよね、
うん、
でこの花がですね、皆さん勘違いされてるんですけど、梅は咲いたか桜はまだかいなって庭のお庭の梅の木を見て言ってるわけではなくって、はあ、この花というのは女の人をこう暗喩というんですかね、指してるんですよ。
あ、そうなんですか。
だから全部女の人で、いろいろ女の人はいるよと、いう感じのちょっと色っぽい実は歌詞なんです
そうだったんで、私はもう季節を歌っているのかなと思っていましたが、はい、まあ、羽歌にはね独特なというか特有の節回しがありますよね。
そうですね、
これやっぱり歌う方によって曲のイメージって変わったりしますか？
そうですね、まあ、曲のイメージもそうなんですけども、やっぱり発声が違うんですね、うん、でやっぱり今もその日本 の, その音楽教育が洋楽一辺倒なので、
はい、
邦楽の発声っていうのがもうほぼ廃れてきているという思うんですよ、
うん、
でまずその梅なんですけど、梅もの 発音も違って、実は、ね、うじゃなくて、ね、N、
うん
で発音するんです。梅って梅なんです。
へえ、これ江戸弁とかじゃなくて、
邦楽は結構、うん、うーとか言わないことが多いですね。歌ってみると分かるんですけど、そういうこう日本 の, 音楽にすると、うん、母音の発音とかが結構違いますね。あと詩音もあんまり、かきくけこうとかはひふへほとか、そういう発音もやっぱり違うかなって思います。
はあ、そうなんですね、
はい、
つ。あと歯歌っていうのは大体どういうふうな席で歌われることが。
そうですね、まあ庶民の流行歌なんですけども、うん、やはり主席 の、 そのお酒の騒ぎ歌とかお座敷で、うん、歌う曲が多いので、はい、結局民謡っていうのはもともと労働歌が多いんですよ、うん、例えば田植えをしたりとか、うん、魚を取ったり、はい、その時に、間って言ってこう表紙があると思うんですけど、はい、表間じゃないと、うん、調子が網を引いたりしてこう一斉にこう足並みが揃わないですよね。
なるほど。
それでお酒の時ってこうスイングして遊ぶものですから、はい、こう裏間、はい、こう表1、2、これが表なんですけど、はい、この叩いた間が裏間になるんですよ。だから梅は咲いたかっていう風に歌っていくんですね。
これが難しい。なんかちょっと鳥肌が初めて。いやでもおっしゃるように漁師さんとかね、木こりさんにはそれは必要ないですもんね、はい、
そうなんです。
逆に危ないですもんね。
危ないです、はい、
はいはい、へえ、なるほど。
でだから私がいつも思うのはジャズのボーカルに似てるなと思いまして、うん、三味線もですねほとんどメロディーじゃないものを弾いてるんですよ。メロディーを弾いてるように聞こえるかもしれませんけど、ハウタの場合はメロディーを弾いてないんですよ、
そうなんですね。
そうなんだから三味線が鳴ってると余計歌いにくかったりすることもありますね。
というと、もうハウタに三味の音が乗ってるような感じ。
そうです。もともと歌があって、その間に三味線をなんか適当に入れたんではなかろうかと。
なるほど。
はい、
なのでジャズに似てると。
そうですね。
なるほど。そして歌詞って言っていいのかな。
はい、
美しいですよね、日本語がね。
そうですね。
はい、ちょっと揶揄されたねところもあったりして、はい、まあ、風景も想像できますしね。
はい、
でまあ、そういうふうな独特な世界観がやっぱりさや先生はお好きなんですよね。
そうなんです。なんか、どうしてかなって思うんですけれども、江戸時代の人の気持ちはわからないはずなのに、歌詞を見たらですねとても悲しい歌詞が結構多くて、なんか辛さがすごくわかるなって
恋愛感とかも。
そうなんです、待って待って待ち人来たらずみたいな歌詞が結構多いです。
あ、ジャズですね。まあ本当に、まあ、歌も難しいし、今三味を弾きながら歌ってらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。歌い弾きになるとまた歌だけよりもまた難しくなりますけど、でもこの難しいから楽しいっていう。
そうですね。まあ、三味の世界もね、奥がとっても深いんですよね。
そうですね。やっぱり私はもう45年ぐらいやってますので三味線を、なかなか10年ぐらいでは簡単にその弾き歌いっていうのはなかなかできないんですけれども、でもできるようになるとすごく達成感があると思いますね。
そうですね、
はい、
まあ、その時時のやっぱり心情とかご自身のね、はい、いろんな、まあ、体調まではいかないかもしれないけど、それがやっぱり曲とか音に反映されていったりもしますか。
それはあると思います、やっぱり聞く人にこう、心を胸を打つような演奏っていうのは、やっぱり演者がこう思い浮かべて演奏するっていうのが大事だと思うので、そうですね、私もやっぱり舞台とかで演奏するときにはそのようにこう人がいいなって思ってもらえるようにで心がけて歌うようにしてます、
いや、こうやってね、さやさんとさや先生と初めてこう対面でゆっくりお話をね聞かせていただいて、普段も本当にしっとりとしたおとなしい先生がいざこう三味を持ってで歌を歌われ、歌を歌われるともう全くね別のような方になられて、まあ、さや先生がおっしゃってた歯歌はね、ご自身の中に流れてる日本人の DNA を感じるということなんですかね。
はい、そうですね。はい、
まあ、ちょっとすごい共感します。なんかもう今の一曲の歌だけでも美しい情景だったり、そして季節感を歌で表していくんですよね、歌詞でね、はい、まあ、生け花もね伝統文化であって って季節をこう先取りしていってお花から風情を楽しんでいったりするんですよね、はい、だから生け花を、まあ、生ける側の心を表現するものだとしたら同じような表現する、まあ、伝承していかない文化の一つでしょうね。
そうですね、うん、
でそこでもう一曲お花のね名前がたくさん出てくる歌があるとかって、
はい、
またあの CD を流していただきます。
はい、
これ佐野さぶしという曲なんですけれども、はい、先生どういうふうなお歌と思ったらいいですか？
そうですね、これはあのお花がたくさん出てきまして、あの、まあ、あの梅は咲いたかとは違ってこちらは女の人を指している感じではないんですよね、うんうん、ただあの後半お元のことなら何点聞くの花っていう、
はい、
一番最後の歌詞なんですけれども、うん、ここはなんて言いますかね、そのおもとと南天と菊の花なんだけど、菊の花の菊っていうのはあの耳で聞くの菊をかけてあると思いますし、うん、南天っていうのはやっぱり 何でもあなたのことだったら何でも聞くわよみたいな感じに私は受け取ってます、この歌をですね。
いや私歌詞をねあの文字でいただいてるんですけれども、はい、花づくしということでサザンカから始まりますよね、はい、まだサザンカは年末ぐらいから咲いて、これ季節がちょっとこうずっとたどっていってる花の順番で、
はい、
でおもとって言ったらもう万年青の、まあ、あのなんていうかな縁起のいいお花で何でもそうですね、はい、で菊の花だけが秋なのになんで一番最後になってるのかなってちょっとあの花人間としてはね
なるほど
思ったのですが、はい、なるほど菊というのは耳で聞くの菊もちょっとかけてあるんですよね、
はい、
すごいなんか流れるように美しい歌詞ですよね。
そうですね、これはあの花づくしの歌詞なんですけれども、はい、この佐野さんにはいろいろ替え歌がありまして、月づくしだったり水づくしだったりって何々づくしというようなあの歌詞がいろいろあります。
うーん、まあ、これは日本語ならではというか、まあ、言葉遊び的な歌詞でもあるのかな、
はい、
美しいですよね。
そうですね、
うーん、まあ、季節折々のねあの花をめでることができる日本 ならではの歌じゃないかなと思いますね、
はい、
うーん、いやなんかすごいちょっと私改めてこうやってかあの歌詞まで知らなかったので、
はい、
なんかすごい今感動してます、うん、ありがとうございます。ただね、まあ、今なんか品質改良も含めてあの日本花の季節感も変わってきてね、
はい、
紫陽花なんかも冬でも見ることができたりとか、まあ、それが良しとするのかなんとなく違うかなと思うのかはそれぞれなんですけれども、はい、あのまあ、洋楽にね馴染みが深いあの現代人にとっては、
はい、
まあ、羽歌の、 あの根回しがね独特だとさっきもお話ししたように感じると思うんですが、
はい、そうですね、うん、あのまあ、生徒に教えてるとですね、
はい、
皆さんなかなか歌えないんですよ、
うん、
で私はやっぱりもう何十年って羽歌を聴いているので、
はい、
これって普通のオーソドックスな メロディーだけどって思うんですけど、うん、やっぱり洋楽をずっと聴いてた人にとっては、突拍子もないメロディーラインらしいんです、うん、でも頭に入らないってよく言われますね、うん、だからやっぱり皆さんがどれだけハウタに触れる機会が少ないかなっていうのをいつも、うん、常々痛感してるんですよね、うん、やっぱり若い人がどうしてももう今テレビでもハウタってほとんど聞くことがないですし、はい、まあ、民謡はちらほら聞けるんですけど、ハウタをもう少しやっぱり聞く機会をですね増やしてほしいなって思いますね。学校とかでもできれば本当は教えていただきたいし、もうあと20年ぐらいしたらハウタが歌える人がこう日本にほとんどいなくなってるんじゃないかなってすごく心配なんです。
あ、そうですね。今おっしゃった現代の方っていうのはきちんと歌詞があってメロディーがあってですけど、はい、このハウタってこれ私の考えなんですけど、はい、想像しながら歌えますよね。
そうですね。
あと間の取り方も本人の、で違うと思うんですよね、はい、だからそれはやっぱり次にどうなるかなとか聞く方がどういうふうに思うかなって言って考えながら本当に歌う、はい、ただ自分がメロディーに乗って声を出すだけではないので、はい、違った意味で勉強にも私はなると思うんですよね。
自由に歌っていいですよね、ハウタって。
逆にね、
歌がもう主役なんで、三味線に合わせるっていうより歌をが好き勝手歌って三味線の人が一生懸命ついていくっていう感じですね。
なるほど、ジャパニーズラッパーみたいなやつじゃないですか。そしたらねえ、はい、なんかすごい伝承していくことって大事ですよね。
そうですね。
蔡先生もう若手の先生なので、はい、どんどん伝えていきましょうよ。若い方に。
そうですね、本当に伝えたいなと思います。
ですよね、はい、もう堅苦しくなくって、はい、わー、ありがとうございます。で、蔡先生の教室は蔡の会という表現でよろしいですか。
はい、そうですね。私の名前が藤本蔡なので、はい、蔡の会という会の名前にしております。この蔡の会というのは私のその三味線や羽歌の教室に通ってくれている生徒が皆さんその蔡の会の会員ということになりまして、今30代から90代の
90代の
生徒さんがいらっしゃいましてね、大体やっぱり60歳ぐらいから、ちょっと時間に余裕ができたのでって言って習いに来られる方が多いので、まあ、65歳前後ぐらい の会員さんが多いです、で、まあ、2、3年に一度会員 の、はい、発表会を行ってまして、来年の3月20日に桃地パレスで、発表会第6回藤本流蔡の会を行う予定にしております。
はい、まあ、蔡先生の教室は、ちょっとね年齢も幅広いので、はい、逆にこう若い方でもちょっとお年召した方でもそんなにこうくくりはないような気がしています。はい、で来年の3月20日に福岡市の桃地パレスで、第6回藤本蔡の会というふうな発表会が開催されるんですよね。
はい、はい、そうです。
はい、でその前に今年の9月、先ほどお話しされた9月23日の祝日ですね。
はい、
はい、これは
こちらは第7回福岡藤本会勉強会というのが市民会館でありますので、はい、こちらも入場無料なのでぜひよろしければ来ていただきたいなと思います。
はい、わかりました。最後にリスナーの方に皆さんホームページなども伝えたいのですが、
はい、
どういうふうに。
そうですね、藤本蔡で検索していただくと私のホームページ蔡の道が出てくると思いますので、はい、詳しい情報などはこちらでご確認ください。
はい、わかりました。私の方からもアナウンスさせていただきますね。
はい、
蔡先生今日はちょっとお忙しい時間で素敵なお着物のいでたちでお越しくださいまして、ご出演ありがとうございました。はい、
今日はお招きいただきまして本当にありがとうございました。
はい、
三味線や羽歌についてちょっとしか話せなかったんですけれどもとても楽しかったです。どうもありがとうございます。
またご出演してください。
はい、
お願いします。
はい。